若い世代の元気な力、図志から始まる私たちの未来。社会とつながる活動をしている小中学生や、図志を思い活動をしている中高生がいます。習い事や部活動、勉強で忙しい放課後の合間に、どのような思いで活動を続けているのでしょうか。社会や地域に関心を持ち行動している10代の子どもたちを紹介します。問い合わせ企画課。インタビュー 1.3.11 つなぐっぺ市。中学校に入学後、つなぐっぺ市のメンバーとして活動してきた久木中学校3年生の田島大地さんと小島壮太さん。姉がつなぐっぺ市の設立メンバーだった田島さんは、小学生の頃からつなぐっぺ市の活動を身近で見ては楽しそうだなとずっと感じていたそうです。中学生になると自然と活動に参加するようになりました。学校で地震の本を読んでいる小島さんを見かけ、震災や復興支援にも興味があるのではとつなぐっぺ市に誘いました。参加すると即答した小島さんと、チャリティーロックフェス図志ロックやミートフェス@復興支援のイベントを企画運営するなど、一緒に活動を続けてきました。印象に残る活動を問うと、街頭での募金活動と口を揃えて答えます。募金活動は東日本大震災の被災地支援だけでなく、豪雨災害や他の地震の被災地支援にまで及び、被災地から取り寄せたみかんやじゃがいもをお礼の品として募金を呼びかけたこともありました。今年は新型コロナウイルス感染防止のために声を出さずに募金活動を行いました。募金活動は一人一人と向き合うことができるので、地道だけどやりがいがあります。と二人は話します。3月で東日本大震災の発生から10年。それに合わせ、つなぐっぺ市では被災地を見学に行くバスツアーを企画しています。図志にいるだけではわからなかったことが、実際に行くことでわかる。多くの人が被災地を訪れて現状を知ってほしい、と小島さん。田島さんは、学校などと協力して同世代向けに震災や防災について伝えていきたいと、今後の活動に意欲を見せます。写真があります。田島さん左と小島さん右。説明。丸刈り頭に元気いっぱいの笑顔の田島さん、胸の前には様々な写真入りの記事が掲載された新聞紙大の紙面を掲げています。その隣で眼鏡をかけて優しく微笑む小島さん。大きく「図志ロック」と英語で書かれた黒いスポーツタオルを広げて持っています。説明終わり。 3.11 つなぐっぺ市。東日本大震災の風化防止、地域の防災意識向上のために活動している中高生のボランティアグループ。活動メンバー募集中。ツイッターとインスタグラムのそれぞれの QR コードが添えられています。メール、数字 3.数字11tunagupesi@gmail.com。 写真があります。説明。学校の校舎のような建物を背景に、男女10人ほどの学生が集まって、カメラに向かい、思い思いのポーズをとっています。皆さん、笑顔です。説明終わり。インタビュー2。アラカイムは、アルファベット小文字、ALAKAIMUA。図志小学校6年生の3人が立ち上げたアラカイムは、ハワイ語のアラカイ、導くと、イムは、前に進んでいくを掛け合わせた造語で、自分たちが導きながら前に進んでいきたいという思いが込められています。昨年の初め、現在起きている地球の気候変動について知り、 このままではいけないと感じた小川あかりさん。偶然学校で社会問題について一人ずつ発表する授業があり、自分と同じように環境問題に興味を持っていたクラスメートの塚越由衣子さん、後尾田門さんに声をかけました。小学生の自分たちでもできることをやろう、大人は自分たちの活動を見守ってくれるだけでいいと活動を始めます。3人で考えた小学生にできる対策20選を掲げ、地域のイベントでは天然ゴム製の消しゴムや金属製のストローを販売しました。小学生にとって消しゴムは毎日使うもの、環境問題を身近に感じてほしいと思いましたと後尾田さん。塚越さんは男子でも女子でも身につけられるものをと、逗子海岸で拾ったプラスチックを材料にキーホルダーを作って販売しました。身につけることでいつも環境問題に意識が向くのではと話します。新型コロナウイルスの影響で飲食店のテイクアウトを利用する人が増えると、プラスチックごみも増えてしまうのではないかと問題意識を持ちました。テイクアウトの時に容器の持ち込みができるお店はどこだろう、電話をしたり市内の店舗を歩いて回ったり調査を始めました。中学生になったら忙しくなるだろうから、小学生のうちに調査を終わらせマップとして完成させたいと張り切ります。一方、市内の飲食店共通の持ち帰り用の容器を作りたいと大きな夢も。例えばドリップ後のコーヒーのカスを固めて作った容器とか、環境に優しい自然の素材を使った容器を使えないかな。市民みんながその容器を持ってテイクアウトできたら環境にも良いし嬉しいねと話が弾みます。多くの人に活動を知ってもらいたいとインスタグラムも始めました。ダイレクトメッセージが届くようになり、活動に手応えを感じています。子どもにもできることを発信し続けたい、早くコロナが収束してイベントなどにも出展したいと未来に向かって目を輝かせます。写真が2枚あります。1、イベントで販売した商品、左上から時計回りに蜜ろうラップ、ストロー、キーホルダー、消しゴム。説明、青と白のギンガムチェック柄の蜜ろうラップ、その他水色やピンクなどパステルカラーを使った品々です。説明終わり。2、小学生にできる対策は現在10選に絞り込み、インスタグラムで発信している。説明、インスタグラム用の資料でしょうか、白いメモ用紙に手書きで小学生にできる対策20選などと書かれた紙が数枚写っています。説明終わり。アラカイムは自分たちの手で少しでも明るい未来を作るため、プラスチック問題、気候変動問題の解決に向けて小学生にできる活動をしている3人組。活動内容を発信中、インスタグラム、QR コードが添えられています。写真が2枚あります。1、左から小川さん、後尾田さん、塚越さん。説明、海岸に並んだ笑顔が爽やかな3人の女の子です。説明終わり。2、説明、砂浜を大きな袋を持って歩いている3人の後ろ姿です。説明終わり。インタビュー3、清和学院中学校高等学校、地域の防災・減災プロジェクト。昨年2月に池子2丁目で起きた崖崩れをきっかけに、防災・減災に関心を持ったという市内在住で中学校3年生の入江夏美さんと高校2年生の久保田理央さん。災害で命を落とす人が一人でも減ってほしい。災害がまだ自分ごとになっていない人に、ぜひ防災・減災の大切さを伝えたいと話します。 プロジェクトでは内閣府の職員に話を聞くなどしながら学びを深め、昨年8月にはオンラインイベントで防災・減災について自分たちができることなどを伝えました。約40人の参加がありましたが、参加してもらいたかった市内の中高生の参加者が少ないなど反省点も浮き彫りになりました。また久木小学校区住民自治協議会の会議に出向き、地域住民との対話もしています。地域と関わることで自分が住んでいる地域にこれまで以上に意識が向くようになりました、と久保田さんは振り返ります。子どもに分かりやすく防災を伝えようと防災絵本作りに取り組む傍ら、幅広い世代に防災・減災を考えてもらえるよう、今後の活動についてもアイデアが飛び交います。若い人向けに SNS を活用して情報発信ができないか、と久保田さん。入江さんも、例えば沼間は坂が多く避難所まで遠いので高齢者が避難するには大変ではと感じています。避難方法は住む地域によって違うと思うので、地域の人たちと一緒にもっと防災・減災について考えていきたい、と意気込みます。写真が2枚あります。1、久木住民自治協議会での発表の様子。説明。講堂のような場所の舞台の上でプロジェクターを使い説明をしている3人の女子学生です。説明終わり。2、久保田さん左と入江さん右。説明。机の上に開いたパソコンに向かいキーボードを打つ久保田さん、その隣で筆記用具を手に画面を見ている入江さんです。説明終わり。こんな活動も。清和学院中学校高等学校ボランティア生徒による久木トンネル清掃。毎日通っている通学路で地域のために貢献できることをしようと15年前から始まった久木トンネルの清掃。年間3回30人程度の有志が排気ガスで汚れたトンネルの壁をきれいに拭き上げます。黒かった壁が真っ白になると気持ちがいいです、と校内でも人気の活動です。制服に白い割烹着姿の10人ぐらいの学生がトンネル内の壁を拭いている写真が添えられています。地域の防災・減災プロジェクト。災害への備えや災害時に取るべき行動、避難所のことなど防災や減災について考え発信するプロジェクト。4月から始まったオンラインワクワク探究活動の一つとして、中学2年生から高校3年生の有志で発足した。現在16人の生徒が活動している。写真があります。地域の防災・減災プロジェクトのメンバー。説明。セーラー服姿のメンバーの集合写真。前列には椅子に座っている6人、その後ろに整列して立っている8人の皆さんです。説明終わり。インタビュー4。逗子開成中学校高等学校逗子活性化プロジェクト。フェアトレードに興味があった高校1年生のベナ・マサシさんと、地方創生や地域活性化に興味があった高校2年生の西川ニコさん。参加したきっかけは違いますが、プロジェクトで逗子の魅力を知り、逗子が好きになりました、と2人とも笑顔で話します。これまで文化祭でフェアトレード製品の販売などをしてきましたが、昨年から新たな取り組みも始めました。一つは校内にあるパン自販機でドライマンゴーの販売を始めたこと。商品選びから価格設定まで自分たちで考えました。朝補充したものが夕方にはなくなるほどの人気で達成感がありました、と西川さん。もう一つは校内の食堂でフェアトレードのごまを使ったメニューの提供。食堂の運営者に提案し、8月に実現しました。ベナさんは、うまくいかなかった取り組みもあったので、 今回の提案が採用されて自信につながりましたと喜びます。現在は他校との情報交換を図りながら、これまでのフェアトレードの取り組みを継続するほか、逗子フェアトレードタウンの会からの依頼で、逗子のプロモーション動画を作成しています。将来的には、実際にトレードをして、現地の生産者と直接つながってみたい、と、ベナさんは今後の展開についても夢を膨らませます。実際にパラグアイの生産者との取引に向けて、少しずつ動き出しています。一方、西川さんは、それで逗子って活性化しているの?という友人の言葉に活動内容を広げる必要性を感じています。プロジェクトの1年目で街歩きをして、逗子の良さを発見することができました。フェアトレードだけではなく、逗子の魅力をもっと多くの人に伝えたいと決意を新たにします。写真が4枚あります。1. フェアトレード製品を手にするベナさん、左と西川さん、右。説明。布製のトートバッグやポーチなどが並ぶテーブルの前で、それらをカメラに向けて掲げている2人の男子学生。2人ともメガネをかけて笑顔です。2. ドライマンゴーの自販機。説明。15種類ほどの品物が並ぶ自動販売機です。3. サイドメニューにフェアトレードのごまを使用。説明。メインのお皿の横の小さなボウルに盛られたきんぴらごぼう。上からごまが振りかけられています。4. 2016年に市内を歩いて作成した逗子のマップ。説明。上の方に逗子丸探訪記と書かれた逗子駅周辺の商店街のイラストマップ、各店の説明などが加えられています。写真終わり。こんな活動も、逗子開成高等学校野球部員による清掃。週3回、始業前に逗子銀座通り商店街から JR 逗子駅、京急逗子葉山駅へと続く道に落ちているゴミを拾います。サポーテッドバイエブリバディ、みんなに支えられて、を掲げる高校野球部の部員が地域の人からも応援してもらえる野球部にと、2010年頃から始めた活動です。おはようございますと元気に挨拶しながら、部員21人が順番で清掃しています。お揃いのユニフォームにマスクをして、トングとゴミ袋を持ち、商店街の清掃をする男子学生の写真が添えられています。逗子活性化プロジェクト。生徒が自分の興味に応じて受講する土曜講座の一つとして、2016年に開講。同年に逗子市が日本で3番目のフェアトレードタウンに認定されると、フェアトレードで街を一緒に盛り上げたいと、活動の中心はフェアトレードに。現在、中学1年生から高校2年生の20人が活動している。